はい、皆さんこんばんは。2018年4月18日の水曜祈祷会学び会の録音になります。今日はリビングライフ4月号の4月2日の部分ですね。先週はイースターのところでトマスの話をいたしましたが、今日からイザヤ書に入りますね。イザヤ書の40章から4月号はイザヤ書ずっと続きますが、ここを学んでみたいと思います。前回もイザヤ書、去年の何月でしたかね、1年ぐらい前にはならないと思う、去年一度イザヤ書をやってるんですね、前半ので、今日から40章からスタートと再スタートということでありますが、質問が今日も2つありますね。40章の1節から8節、イザヤ書の40章の1節から8節を読みますが、その前質問先読まさせていただきたいと思います。91、今まであなたが受け取ったニュース知らせの中で最も素晴らしかったニュース知らせは何ですか。どんなニュースでも、小さい時のことでもいいですし、なんか合格したとか、なんか良いグッドニュース、一番今までの中で一番あなたが受け取ったニュースの中で一番良かったものは何ですかという。2つ目、神の言葉、聖書、また聖霊様の声とはあなたにとってどんな意味、影響がありますかという、この2つですね。実は文中にもクエスチョン3というのがありますので、時間余ったらそっちもやってくださっても構わないと思います。さあ、それでは新改訳聖書になりますが、4月2日の箇所ですね、リビングライフ4月2日の部分、イザヤ書40章の1節から8節を、新改訳聖書になりますね、これをお読みしたいと思います。奇数節を司会者読みますので、偶数節皆さん声を出して音読して、読んでいただければと思います。イザヤ書40章の1節、慰めよ慰めよ、私の民よとあなた方の神は仰せられる。2節どうぞ。
エルサレムに優しく語りかけよ、これに寄りかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え、2倍の償いから受けと。
荒野に呼ばわる声、物の声がする、主の道を整えよ、荒野で私たちの神のために王子を平らにせよ。4節、
すべての谷は埋められたで、すべての山は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。
このようにして主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る、主の御口が語られたからだ。6節、
呼ばわれという者の声がする、私は何と呼ばわりましょうと答えた、すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。
主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ、まことに民は草だ。最後8節ご一緒にどうぞ。はい、草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。さあ、それでは数分差し上げますので、皆さんアウトラインにあります質問を、少しどれか一つ選んでくださって構わないです、答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、もう一度質問をご紹介したいと思います。91、それは今まであなたが受け取ったニュース知らせの中で最も素晴らしかったニュース知らせは何でしょうかというね。2つ目の質問は、神の言葉すなわち聖書、そして聖霊様の声、ささやきですね、5節から8節の後半に、その声が出てまいりますが、参照しなくても構わないです。神の言葉、聖書、聖霊様にの声とは、導きとか、あなたにとってどんな意味、影響がありますか、ありましたかでもいいですので、お答えいただければと思います。以上の2つ、録音聞いてくださっている皆さんも少しポーズしていただいて考えていただけると、より良い学びになるかと思います。それではまたディスカッションタイムの後、聖書の解説に戻るところで録音を開始させていただきたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、いかがでしょうか。今日ディスカッションで一番多かったのは、 子供が生まれたグッドニュースだっていうのは、それが人生で最も素晴らしい、同じことが天の父なる神様にも言えますねという話ですね。私たちはイエス・キリストを信じて神の子となったことが、私たちの神様にとってのベストニュースなんだということですね。さあ、それではイザヤ書を読んでいきたいと思いますが、このイザヤ書概要と書かれたのはですね、これは実は去年一度やってるんです。もうすっかり忘れちゃったでしょうから、イザヤ書というのは旧約聖書の五大預言書のうちの一つです。そこに書きました。イザヤ、エレミア、アイカ、アイカと書いてありました。エレミア、アイカ と呼ばれたりします。エゼキエル、ダニエル、これで5つになりますかね。なりますね。その5つが大預言書というね、小預言書というのは12ありますけどね、大預言書ですね、これが。そして著者は誰かっていうと、預言者イザヤということですね。そして、イザヤが、まあ、イザヤこれどうなったかっていうのは、あのね、マナセ王にノコギリで切り殺されたと殉教したと言われてますね。それがヘブル書の11章の37節に載ってますね。もちろんあのイザヤっていう名前は出てないんですけど、ノコギリで切り殺されてって、これイザヤのことですね。そして、このウジヤ王のいとこであっただろうと言われていますね。そしてね、まあ、ウジヤ王がその、まあ、幼い時から一緒に遊んでいたかもしれない。そのウジヤ王が不信仰によって死んだその年、イザヤ書6章ですがね、その時に照明を受けるんです。だから彼にとって、若いイザヤにとって一番つらい、一緒に信仰して一緒に祈ってきたでしょうにもかかわらず、神に背を向けて不信仰になったゆえに、亡くなった、まあ、いとこでもあり友でもあるあったと思うんですよね、幼なじみでも、その最も悲しい時に、神殿で一人祈っている時に神に出会うんです、若きイザヤは。そしてその時に、私のために誰が行くだろうというのは、ウジヤは死んだわけですから、最初は良かったんですよ。でも最後不信仰に行って死んでしまった。でその時に誰を使わそうという神の言葉、声を聞いたので、ここに私がおります、私を使わせてくださいと立ち上がったの。それがイザヤ書の6章にね、6章8節に、イザヤのその献身、声を、神の声を聞いた、その場面が記されておりますのでね、ぜひね、お帰りになったらイザヤ書6章を開いていただければ。それ以来50年60年にわたって南、ユダ王国にあって、ね、この4人の王様に仕えた預言者であります。そして最後はね、申しましたように殉教していくわけですね。すごい生涯ですね。イザヤ書というのは実は新約聖書に最も多く引用されている旧約聖書です。ほとんどの人は詩編が一番引用されていると思っているんですけど、違います。詩編じゃないんです。新約聖書が一番引用しているのはイザヤ書なんです。そしてイザヤ書はですね、実はこのクリスマスでもよく使われるんですよね。イエス様の誕生の予言とか、イエス様の十字架苦しみ試練のその苦難の予言があるので、イザヤ書にはね、イザヤ書はですね、覚えておりますか、第五福音書と呼ばれています。福音書って4つしかありませんでしょ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、しかも新約聖書でしょ。でも第五福音書って言ったらイザヤ書のことなんです。もうあまりにも鮮やかにイエス・キリストの誕生と十字架が記されているゆえに、福音書って呼ばれるぐらい、旧約聖書の中では最もイエス・キリストの生涯を予言した書でありますね。そういう意味ですごいですよね、イザヤ書はね。そしてその下、9、3、ちょっと言ってみましょうか。これ復習になるんですが、覚えてる人いますかね。イザヤ書は前半と後半2つに分けられるって。前半一章一章、それは当たり前ですよね。イザヤ書何章まであるか皆さん分かります？そう、66章まで。だからね、そうなんです。一章から66章まであるんです。そうですね。だから最初のところは66ですね。書き込んでください。で、前半の一章から何章までと、後半の何章から何章まで。一番最後は66ですよね。ね。じゃあ真ん中の二つ、前半は一章から何章までですかね。 はい、よく覚えてますね。39章までその通りです。ということは後半は40章。で、今日、の聖書箇所は40章ですから、後半の1章目って言いますか、最初の章ですね、をこれから今学んでいるわけですが、ここに分かれているって言うんですね。これはね、非常に覚えやすいんです。なぜかっていうと、聖書全体の構成と同じなんです。聖書は全部で旧約聖書何巻ですか ?39 章なんです。で、新約聖書は27。またマルコ、ルカ、ヨハネってこう数えていくと27なんです。新約聖書は。27って覚えるのもこれも簡単。どうやってやるかっていうと、3区27なんですよ。ですから前半の1章から39章までと後半の40章から66章までの前半と後半に分かれているっていうのは、ちょうど聖書が前半39章旧約聖書と後半27巻ね、39巻、ね、旧約39巻と新約27巻足して66巻、これと全く同じなんですよ。すごいですよ、これ。不思議ですよね。そしてしかもこれは第五福音書って呼ばれてるんですから、なんかこれ偶然とは思えない数字だとね、こう思うのでありますよね。すごいなと思いますから、皆さん数字入りましたかね、全部そこにね。これぐらいは、クリスチャンとしてね、聖書知識として持っておくというのは良いことでありましょうね。はい、ということで内容ですね。内容は、前回やりましたから飛ばします。じゃあ40章の1節からですね、テキストをもう一度ご覧ください。40章後半始まりですね。慰めよという言葉から始まりますね。慰めよ、慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。ここでね、この、まあ、預言書なわけですよね。これは南ユダはやがてバビロン捕囚でね、国が滅ぶわけです。まだ滅んでないです。でも滅びるっていう予言なんですよ。で、滅びるっていう予言じゃなくて、滅んだ後また神は回復してくださるっていう予言なんですね、このイザヤ書の後半の方はね。で、前半はまあ滅びるというメッセージが中心でありますが、その中にあって、ここにね、一番嬉しいなと思うのは、あなた方の神って書いてあるんですよ。だってこれは私たちがこのイスラエルの民がこれから罪と不信仰を重ねてついに滅ばされるですよ。滅んで捕囚に遭うわけですよ、バビロン捕囚に。ですけど、そのような民であっても裁かれて国を失い、神殿を失い、捕囚奴隷として引かれていく、国を失う、そのような歴史の中にあっても、罪の中にあっても、神はここでね、あなた方の神は仰せられるって、あなたの神はそれでもなおあなたに語るっていうことを言ってるんですよ。今そこにね、そのなんか今ちょっと目に入ったんですけど、テーブルの上にあるそのパンフレット、なんて書いてあるんですか。神の言葉が今語るって、そこ、それそれ、ね、そこ、いや今話してたらね、ちょっと真正面に何のパンフレットか知らないけど、神の言葉が今語るってそこに書いてあるじゃないですか。いや、その通りだな、その通りなんです。むしろ罪を犯し、神から離れ、裁かれて滅んでいくような時にこそ、神は私たちを私の民、私のことを呼んでくださるお方だってことです。この滅んでいくのも、この国を失うのも、裁きに遭うのも、私たちが滅んで裁かれるためではなくて、私たちを回復するためだ、私たちを取り戻すために、神は私たちクリスチャンの人生に時には苦しいことや試練や裁かれるような、あるいは遠回りするようなことを起こすんだってこと、起こすというよりも、このそれを許されるんだということです。たとえ愛する者が苦しんだとしても、そのものを取り戻すことができるならば、苦しむことをもあえて目をつぶられる神だっていうことですね。これも感動するわけですね。あなた方の神があなたに今語るって、 今もこれからも望みないんですよ。もう彼らにとって滅んでいくんですから。結局悔い改めなかったんですから。にもかかわらず神は、私はあなたの神だって、そしてそのような私たちにも語り続けるって、この一節だけでも大きな力を。しかもその内容はね、慰めよ慰めよ私の民よって書いてあるんですよ。その私の民は罪を犯し不信仰やって滅んでいくんですよ。しかし私は滅ぼさないって言ってるんですよ。たとえあなたが自らの罪と不信仰にゆえに自ら滅ぼしたとしても、私はあなたを滅ぼさないって言ってるんですよ。だから慰めよ慰めよ、私はなおもあなたを語るって、これがイザヤ書のメッセージです。聖書のメッセージでありますね。すなわち人生の最悪の時、最悪の罪を犯す時、神から最も離れる時、最も弱い時にこそ神は私たちに語られる神だということです。皆さんぜひ心してください。神から離れたら神の声が聞こえなくなるのではないんです。神は今も語る。私と神という関係は、私がどれほど罪を犯し不信仰を犯し神に背を向け離れたとしても変わらない。あなたは私の子だ、あなたは私の愛する子、あなたは私の民だって、永遠に私の民だ。たとえあなたが契約を打ち破って罪を犯し神との神から離れて自らを滅ぼしたとしても、私はあなたを滅ぼさないっていうメッセージですよ。これすごいメッセージです。これなくして私たちは回復はないってことですよね。神のもとに帰ることはできないってことなんですよ。それぐらい私たちは罪深く自分中心で不信仰なんだって。でもそんな私たちをどこまでも愛されるお方があるっていうことが、これがグッドニュースですよ。これがベストニュースですよ、私たちの人生の。そう思うのでありますね。2節、エルサレムに優しくか、エルサレムっていうのはまあ私たちのことでもいいですね。私たちにやった優しくか、これに呼びかけよ、語りかけよじゃない、呼びかけよって。だから繰り返し繰り返し神は私たちにね語られる。でこの括弧の中っていうか、この中はですね、そのロークは終わり、その戸川は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のもとを死の手から受けたと。ちょっと分かりにくいですね。これどういうことかと言いますとですね、まず、ここにはですね、そのどん底にいる滅んでいく神に対する2つの神のメッセージがあるんですが、その1つ目はですね、一節にあった慰めよという救いと回復のメッセージです。私が救うんだ、あなたを、私があなたを回復するというメッセージ。そして2つ目が、この部分なんですが、このその労苦は終わり、罪の咎は贖われたと、この口語訳聖書ではですね、労苦のところ、服役の期は終わりって訳しています。だから何かこう苦労しているっていう、そういう意味ではなくて、これはですね、罪を犯したために刈り取らなければならない服役の労苦です。支払いです、罪の。それは終わり、罪の咎は贖われたって、まあ、罪の許し。先ほどは救いと回復、そしてこの2節は罪の許しというメッセージですね。2倍のものを受けたって、3倍返しなんていうのがありましたけども、これ2倍のボロってね、これ祝福じゃないです。これは刑罰のことです。2倍の刑罰を受けたって、すなわち罪を犯した者は必ずその支払いをするってことなんです。しかしイスラエルの民はまだその償いをするどころから罪を犯し続けてるわけですよ。にもかかわらず神はその刑罰はすでに受けたって。これ受け身刑ですね。すなわち その刑罰の支払いをしたのが私たちではない。罪の、私たちを犯す罪、不信仰の支払いを、刑罰を支払うのは私たちではないってこと。彼らは払ってないんですから、だって。なのに、払ったって言ってることは、誰かが払ってくれたんですよ。これが福音ですよ。イエス・キリストが私たちの罪の支払いをなされたということ。それは一つの意味ですね。もう一つの意味は今言いましたように、人は蒔いたものを刈り取るということですね。蒔いたものを罪を蒔けば、罪と罰ではないですけど、罰を刈り取る、裁きを刈り取るということですよ。これも補足ですね。ガラテヤ6章に書いてある補足ですよ。6節と7節引用しておきました。間違ってはいけない、侮ってはならないというですね。神は侮られるような方ではない、ごまかされるような方ではないで、正しい義なる方なんです。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになるって、すなわち自分の肉、罪に蒔くものは、肉から罪から滅び、罰を刈り取るということですよね。裁きを、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取るであろう。しかしね、私たちは罪しか巻いてないんですよ、イスラエルの民は。にもかかわらず、私たちは許しを刈り取ったって。どうしてって、イエス・キリストが私たちに代わって刈り取りを、罰を受けられたからですよ。私たちが何か支払いしたからではないんですよ。少しクリスチャンになって神のことが分かって良いことをしたから罪の支払いが許されたわけではないです。そんな量ではないっていうことですよ。私たちの犯してきた罪は払いきれない。その私の罰の倍をもキリストは十字架で私たちのために支払われたんだということを、ここに言っているわけで、ありますね。まあ罪を犯したら倍の裁きなんですって。しかしじゃあこの霊を、後半なんですか、霊に巻くものは霊から買い取るって、この礼拝でね、10回を皆さんで礼拝でね、礼拝のプログラムの中にありましたでしょ、10回でしたでしょ。でその10回を唱えた後に、私を愛する者には千代にまた私の恵みをもたらすという、締め切りの言葉加えられておりますけど、ここを出エジプト記ね、ここね、34章の7節にも、慈しみを千代までも施し、悪と咎と罪とを許すものって書いてあるんです。千代までって書いてあるね。しかし罰すべきものを決して許さず、父の罪を子に報い、この報いにも報いて3、4代に及ぼすもの、及ぼすって、ね、恵みは千代に、罪は2代、3代、4代で終わるって。ですから罪は支払いがないわけではない、見逃されるわけではない。しかし私たちのその支払いにはるかに勝る恵みを持って神は私たちに望まれる。それはイエス・キリストが私たちの咎を負われたから。私たちはこの新約の時代、先代に至る恵みを受けたんだということでありますね。3節、荒野に、荒地に呼ばわる者の声がする、今日のタイトル声となってますが、主の道を整えよ、荒野で私たちの神のために王子を平らにせよ。皆さんこれどっかで読んだことありません？このことは思い出しますでしょ。荒野に呼ばわる者の声がするって聞いたことありますでしょ。これ誰のことですか？これ主の道を整えよって、そうですよ、バプテスマのヨハネのことですよ。そしてそこにどっか書いたかな、マタイもマルコもヨハネもルカもあったかな、どっかに書いたような、あ、マタイ3の3って書いてありますね、バプテスマのヨハネの予言。そうですよ、バプテスマのヨハネは、私はバプテスマのヨハネ自身が、私は荒野で呼ばわる者の声だって本人も証ししてるんですから。イエス・キリストの道を整える者として、バプテスマのヨハネが荒野に呼ばわる者の声がするって、このイザヤ書を引用してマタイの福音書3章3節にも出てくるバプテスマのヨハネのことですよ。 神の恵みの声を私たちの罪や咎が、労苦や裁きなどの荒野の中で語られるんだ。バプテスマのヨハネはどこで語りました？このメッセージを。エルサレムの王宮ですか？違いますね。荒野で呼ばをある声がするでしょ？皆さん、これには大きな意味がありますよ。先ほども申しましたように、私たちの人生の荒野で声が聞こえてくるんですよ。どん底の時に、悲しみの、弱さの極みで、罪不信仰、不従順の、その中で、その荒野の中で、神の声が、その荒野で聞こえてくる、呼ばわる声が聞こえてくるっていうことですよね。で、内容は、主の道を整えよって、これ、まあ、バプテスマのヨハネのことですけど、道っていうのは何かって言ったら、イエス様はヨハネの14章の6節で言いましたように、私が道であると言いましたでしょ。ね、真理であり命であるんですけど、私が道であるって。ですから、荒野の中で、整えなければならない道っていうのは、まあ、救いへの道と言ってもいいかな、解決の道って言っていいかもしれない、癒しへの道、あるいは天永遠への道と言っていいかもしれない、荒野の中にある唯一の道はイエス・キリストだっていうことですよ。私が道であるって。そして荒野の中でこそ、試練の中でこそ、不信仰の中でこそ、罪の中でこそ、この道なるイエス、イエス・キリストなる道を整えなさいって、神は、私は荒野に道を作るって約束したんですよ。神は、私たちの荒野に道を作られる方なんですよ。救いの道を。イエス・キリストなる道を。良い時ではなくて、荒野に、だって荒野って道がない場所じゃないですか。だってもともと荒野って人が歩かない場所なんですよ。荒野って命がない場所なんですよ。荒野って命を育めない場所なんですよ。その荒野に私は道を作るって言われたわけでありますよね。そのことを覚えたいですね。さあ、もう一つの言葉は、このにね、最後と、王子を平らにせよっていう言葉がありますよね。王子。これは、前半の道と違う言葉なんですね。この王子という、このヘブル語は、実はですね、そこに書いておきました。戦いに勝利して、まあ、都エルサレムですよ、この場合ね。都なるエルサレムに、王が凱旋帰還するときの、王が帰ってくる道のことを言うんです、これ。王子って。ですから、そんなたくさんないんですよ。一本しかないです。王が戦いに凱旋してね、都に帰ってくるわけじゃないですか、王が。そして、人々はそれを歓迎して迎えるわけじゃないですか。その道のことですよ。だから、パリの凱旋門のようなね、王が帰ってくる道の中で最も素晴らしい道ですよ。それを平らにせよって言ってます。すなわち私たちが、私たちも心の中で、王なるキリストが凱旋され、この私の魂、私の心、私の体、人生という神の都エルサレムにイエス・キリストが王として帰ってくる、王として凱旋する道を整えよという意味ですよ、これは。そのような意味がありますね。五節。まあ、山はね、低くなり、平地は平らになるってね。五節。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の御口が語られたからだ。すべてのものがキーでしょうね。ここはね。主の栄光っていうのはすべてのものは見られたものではないんですよ。旧約の時代には。聖書読むと、主の栄光は神の神殿、至聖所にあるって書いてある。で、それをね、簡単に見ることはできないんですよ。一年に一回大祭司が入って、ね、血を携えて入るわけでしょ。そして、まあ、時々ですね、出エジプト時とか、この民が宿営した時にですね、昼は雲の柱、夜は火の柱と言って、それは見えたってですね。 あれはもう尋常のことじゃないですよ。神の栄光が見えたって皆恐れてね、また本当敬ったわけでありますから、神の栄光というのはイスラエルのため、旧約のためにとっては神の臨在、神ご自身と変わらないものですよ。神がそこにおるっていうことですから。で、それが全てのものが共にこれを見るって書いてあるんですよね、これはね。これももう非常に、彼らにとってはすごい不思議なことでもあるわけでありますが、どういうことかと言いますと、イザヤが以前見ましたね、ほら、6章の8節で先ほどね、献身のところで、イザヤ書6章8節でね、声を聞いて、そして、セラフィンを見て、祭壇からとなる、その炎によって、唇触れられて、清められて、献身していくわけですよね、イザヤ書6章ね、これやね、イザヤが。イザヤがあそこで見たのは、イザヤがいたのは神殿ですよ。イザヤさんの6章、イザヤは神殿の中にいるんです。だから神殿の中で神の栄光を見るっていうことはあり得るかなって思いますよね。神殿ですから。ところがね、それよく読んでみますと、イザヤさんの6章を、私もなかなか気がつかなかったんですよ、これ。6章の3節で、イザヤが神の栄光を見たって書いてあるんですが、そこにね、6章3節はこれ。この言葉引用しておきましたが、イザヤは神殿に見たはずですよ、神の栄光を。なのに6章3節に、その、これ6章3節ですかね。多分そうだと思うんですけど、違ったらごめんなさい、その前後です。その後ですけど、その栄光は全地に満つって書いてあるんですよ。書いてあります ?3 節。あ、大丈夫ですね。皆さん、何の気なし読んでるようですけど、そんなことはありえないんですよ。今、イザヤが神殿に、大祭司が死聖所に見ている神の栄光が、あの、イスラエルの民がね、あの、出エジプトの時に、あの、荒野を歩んでた時に、その火の柱を見たように、これいつでも見れるものではないんですよ。誰でも見れるものではないんですよ。特別の時、特別の場所、特別の人にしか見えないものなんですよ。なのに、彼がその神殿で見た神の栄光が、なんて書いてありますここ。全地に満つって書いてあります。そんなことありえない。全地にこの神の栄光が、そしてなんて書いてあるんですか、すべてのものがこれを共に見るなんて、そんなことがありえないはずなんですよ。でも、はっきりそう書いてあるんですから。予言の言葉として、それは何を意味しているかというと、イエス・キリストが十字架にかかった時に神殿の幕が二つに切れたでしょ、上から下に向かって裂けて、そして神の栄光が、この神の栄光と私、罪深い私たちを隔てている幕が取り除かれたんですよ、イエス・キリストが命を捧げた時に。そしてこの新約の時代は、皆さん、神の神殿ってどこにあるんですかって。教会のことじゃないですよ。神の神殿は教会ではありませんよ。どっかに、エルサレムのどっかにあるわけでもないですよ。どこに神の栄光、神殿があるんですか？新約聖書、はっきり何度も書いてるでしょ？あなた方が神の神殿、宮であるって書いてありますよ。その神殿、神の宮に、イザヤは神の栄光を見たんですよ。それが全地に満つってどういうことですか？すなわち、私たち自身が神の神殿であるから、神を信じる民が世界中にやがって、世界中に満ちるってことを言ってるんですよ。だから世界は同時に神の栄光を見るって、すなわち、私たちのうちに神の栄光があるってことなんですよ。私たち自身が神の栄光だって言うんですよ。私たち自身が神の神殿なんですから、その通りでしょ。神殿っていうのは神ご自身があるところなんですから。この地上で の神様のイエス様の住所って言ったらたった一つしかないんですから。住所どこですか？私たちが住所ですよ。神のアドレスですよ。神は教会の建物の中にいるわけじゃないです。私たちのうちにいるんですよ。だから二人三人我が名によって集まるところに我もおらんと、その教会ですよ。神の神殿っていうのはここも神殿ですよ。二人三人。ね。あの、 使徒行で見ると、あのルデアと、あの紫商人のね、ルデアがフィリピの川のほとりで祈り会を持っていたってあるでしょ。あれがフィリピ教会の始まりですよ。そこに神の栄光があったんですよ。建物なんかなかったですよ。河原で会ってたんですから、ルデアね、婦人たちは。しかしそこに神殿があったわけですよ。彼らがいるところに、祈るところに、神の神殿が、神の臨在が、神のこの栄光が、イザヤが見た栄光が今もここにあるってことです。だからイザヤは幻として、この神の栄光が全地に満つという幻を見たんです。だからイザヤは、今日私たちがここであって、ここに神の栄光が、社会のなる神の栄光が燃え立っていることを彼は見て証ししたんですよ。2700年前に私たちの今晩のこれを見てるんですよ。だから彼は神の栄光が全地に満つって証しして書き残したんですよ。彼らが見たものとは私たちです。ここに神の栄光があるということですね。6節に声、先ほどあのバプテスマのヨハネね、声がするって、この声は呼ばれという者の声がするって、これは神のご自身の声でありますね。そして7節、声と神の言葉、命、霊ってみんな同じなんです、一つなんですよ。この7節で何て書いてある、主の息吹がその上に吹くとって書いてありますでしょ。息吹って これ息吹っていうこの言葉ですよね。これヘブル語でしょ、旧約聖書はね、これぐらい覚えておいたらいいと思うんです。この息吹って書いてある言葉はルアハっていう言葉です。聞いたことあるでしょ。もう何度も皆さんにお伝えしてるから。ルアッハって何ですか。ルアッハって霊という言葉ですよ。命という言葉ですよ。また風という言葉でもあるんですよ。これ聖霊様のことですよ。命、主の息吹が吹くとって、命が吹くとって言っても、主の霊、アダムとエヴァにね、アダムの花にね、息を吹き入れたってあるんですよ。霊を、命を。そして息を吹き込むと、生きるものとなったって聖書書いてあるんですよ。神の息吹、このルアハ。そしてヨハネの福音書に見ると、神は言葉であって、言葉は神であったって、ね、神の言葉。皆さん、話するときって、息が出ないと音は出ないんですよ。僕よくメカニズムわかんないんで、お医者さんに聞いた方がいいと思うけど、ですよね。これなんかね、これ空気がこう、息が、この、出てるから。で、人はね、日本語でもそういうじゃない、亡くなった時に息を引き取ったって言うじゃないですか。で、亡くなると息しなくなるじゃないですか。だから命なんですよ、息って。だから創世記の一章で、神は土から作った。うんね。息を吹き入れたって、そして人は人となったって、生きるものとなったってあるように、この息吹というのが、主の息吹が吹くとね、生きるわけですよ人は。でもこの息吹というのは神の言葉でもあるんですよ。でこの神の言葉っていうのは、両刃の剣ってあるでしょ、ヘブル書にね、神の言葉は。それどういう意味かっていうとね、神の息吹っていうのは、人を生かすことも殺すこともあるってことですよ。そうでしょ、両刃の剣ですよ。もちろんね、私たちを神の言葉は救いをもたらすことができるんですが、同じ神の言葉は私たちに裁きをもたらすこともあるってことです。もし私たちが神を拒み続けるならば、神を否定し続けるならば、神のこの救いの言葉でさえ、メッセージでさえ、聖書の言葉でさえ、救いと回復をもたらすはずの御言葉でさえ、 私たち自身を裁くものとなるってことです。人は蒔いたものを刈り取るって侮ることはできないって。神は恵みであるが、許しの神であるが、同時に私たちはこの神の言葉によって裁かれる存在であるということであります。さあ最後8節ね、素敵な言葉でしょ。7節からですかね。草は枯れ、花はしぼむ、まことに民は草だ。わー、これはシェイクスピア超えてますね。もちろんもちろんですよ。草は枯れ、花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。皆さん、この神の言葉、両刃の剣と申しました、命を与え裁きをもたらすその神の言葉は私たちの神の言葉だって。第三者の神ではない、言葉ではない、我が神の言葉だって。だから私たちはこれを大切にするのであります。神の言葉は永遠に立つって。神の栄光は、そこに書いておきました、野の花や草のようにしばらくあってもやがて消えゆく虚しいものではない、一時的なものではない。神の言葉はいつもいつまでも永遠に変わらず立つものであり、ここにこそ私たちは信頼を置いて生きるものであるって。どのような時代であっても、そしてそんな虚しい野の草や花や草、何のことを言ってるか分かりますでしょ。人のことを言ってるんですよ。野の草や花とは私たちのことであります。私たちに命を与え、永遠にそんな草を、そんな花を生かしてくださる、愛してくださる、養ってくださる方があるんだというメッセージであります。マタイの6章28節を思い出しますよね。野の花がどのようにして育つのか考えてみるがよい。愛する天のお父様、野の花、アスワヒに投げ込まれるような野の花、草であるような、そんな私たちをどこまでも愛し、度重なる罪と不信仰にゆえにあなたから離れても、あなたは決して諦めずに私たちの罪を自ら十字架にかけ、自ら支払うことで許し、こんな私たちに荒野の中で、人生の荒野の中で呼び続け、招き続け、叫び続けてくださったことを心から感謝します。今晩今一度私たちはあなたの声を聞き、あなたのもとに帰ります。そんな私たちをどうかあなたが、あなたの愛と許しと恵みで今晩もう一度満たしてくださって、あなたに愛されているものとして、あなたの民として、そして願くば私たちがあなたをお迎えする神殿として、心の王子を今晩もう一度整えることができますように、命の息をもって今日も私たちを生かしてくださるよう、キリストイエスの名前でお祈りします。アーメン。しばらく数分間声を出して、しばらく祈りましょう。声を出して祈ってください。アーメン。